御神様、今日も御前に出てあなたの御言葉を聞く幸いを心から感謝をいたします。どうぞ私たち一人一人にあなたが望んでくださり、私たちのうちに御霊が内住してくださいまして、今日語られる聖書の解き明かしが神の言葉として聞くことができますように、またその神の言葉に私たちが受け入れ、信じ、また告白し、そして従うことができるように御神にください。どうぞ今日与えられた御言葉を心に抱いて、新しい思いで一週間を始めることができるように御神にください。そのようなことの単純な繰り返しではありますけれども、私たちはその単純な繰り返しを通して成長していることをいつも覚えております。新しい神様の御心を積み重ねることによって私たち自身が変えられていきます。どうぞそのように幼子が成長しますように、あなたの前で神の子として私たちも豊かに成長することができるようにどうぞ導いてください。この礼拝に出席することはできない多くの兄弟姉妹たちがおられますが、次の日曜日には妨げとなったものが取り除かれて愛返すことができるようにお導きください。イエス・キリストの御名としてお祈りいたします。
アーメン。
ヨハネの福音書第21章19節15節から新約聖書の211ページ新教約聖書によりますと、新約聖書の211ページヨハネの福音書21章15節から19節までを朗読いたします。では朗読をいたします。食事が終わるとイエスはシモン・ペトロに、ヨハネのシモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペトロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは私の子羊を飼いなさいと言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは私の羊の世話をしなさいと言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロはイエスが三度も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。そして言った。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。はっきり言っておく。あなたは若い時は自分ので帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれる。ペトロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとしてイエスはこう言われたのである。このように話してからペトロに、私に従いなさいと言われた。20章では大祭司の庭で三度もイエス・キリストを知らないと言ったペトロ、このようにイエスを裏切ったシモン・ペテロの復帰、彼は再び弟子たちの指導者として立てられる、つまり神のお召しの更新ということがここに記されております。シモン・ペテロは無様にもキリストを否定したのですけれども、そのペテロが 復活の主イエス・キリストによって再び宣教の先頭に立つことが許され、またこれから形成される教会の指導者として立てられることになります。敗北、失敗、挫折の汚名を着せられた者たちはこの世では退場を余儀なくされます。公の場で二度と顔を見せることは、それは恥辱、恥とされることが多いと思います。しかしここではイエス・キリストは元の組織の元の弟子たちの集団の指導者として再び立てられております。この世の常識では退場を余儀なくされてしまったペテロではありますけれども、イエス・キリストは彼を再び弟子たちのリーダーとして、最初の教会の指導者として任命されております。でその手順を私たちは見てまいりました。一番最初にキリストがなさったことは食事を共にするということでありました。ただの食事、パンと魚が、干し魚が用意されているだけの食事のようには見えますけれども、しかしキリストは弟子たちと親しく食事をなさることによって、その指導者がペトロであるということを弟子たち、他の人たちにお示しになります。キリストがそこにおられて、生きて働いておられて、そしてキリストが御言葉を語って、そこにキリストが臨在される、そのことを通してペトロは再出発することになります。私たちもキリストの前にあって、キリストが親しく私たちに望んでいてくださるという経験をすることによって、再び立ち直っていくことができるということを先週ともに学びました。教会での食事、教会での食事は愛産と生産でありますけれども、そのどちらもそこにキリストが臨在していてくださる、キリストが私の近くにおられるということを実感することによって、あるいはそれを経験することによって再び立ち直ることができる。教会というのはそのような場所を提供するところであります。あるいは言い換えれば、キリストがこの地上にそのような場所を、つまりキリストが臨在する場所を設定してくださる、これが教会だということを申し上げました。そして続いて、その食事が終わった後のイエス・キリストの御業、あるいは御言葉がそこに記されております。これを今日学びたいと願っております。キリストはペテロを再び教会の指導者としてお立てになる、そのやり方をここでもう一度見ていきたいと思います。イエス・キリストはペトロに3度も同じことを問われます。これがキリストがペトロを再び立ち上がらせるやり方でありました。3度というこのことがまず第一に注目されるでありましょう。聖書を学ぶたびに私は申し上げておりますが、聖書の表現は2度語るときにはそれは強調、3度目はこれ以上もう言う必要もないことに完璧なダメ押しをする、そういう言い方が3回同じことを繰り返す。ペトロは大祭司の庭で3度キリストを否定しました。それは絶対にキリストを否定する行動行為でありました。それも修正の効かない、訂正の効かないような大失敗であったということを示して おります。これまた世間ではそのようにですね、私たちはすぐにその絶対にもう取り返しがつかないというような表現をしばしば使うものです。実際ペテロは3度もキリストを否定したわけですから、聖書の表現によりますとペテロは取り返しのつかない大失敗をしたと。その意味では絶対にもうどうしようもない状態に彼は自らを貶めたということを私たちは知っております。ところがイエス・キリストはそのペテロに3度同じことを語ることによってペテロの大失敗、絶対に取り返しのつかないような大失敗に対してそれを取り消す、あるいはそれを帳消しにする、そういう御言葉をここで語っておられるということであります。つまり人間の世界では絶対に、私自身がもう絶対にありえないと思っているような事柄、その中には失敗、誤り、過失、そういうものもあるでしょうけれども、イエス・キリストはそういうものを全部白紙にしてしまう、そのような御心のお持ちのお方だということを私たちは知らされます。人間的に見ればもう絶対に許されないはずの、そのような裏切りをペテロは犯してしまったのでありますけれども、三度も同じことをするということはそういう意味でありますけれども、イエス・キリストはそれを白紙に戻す、帳消しにされる、そういう絶対的な力をお持ちのお方がイエス・キリストだということであります。罪の許しということがここで焦点になっておりますけれども、そうであれば私たちがイエス・キリストによって罪許されるということは、それはこの世では、あるいは私たちの常識では絶対ありえない、そのことをキリストはひっくり返される、そういう権限と力をお持ちのお方である。実際キリストは神の子でありながら人となり、そして人となるだけでなくってご自身、私たちの罪を背負って十字架の上で死んでくださいました。それによって罪は全て帳消しになります。私たちはこのイエス・キリストの御業によって罪許される、そのことは全く確実で全く絶対的だと、このように断言することが許されております。これはまず三度の意味です。そしてイエス・キリストがここで言われたことは愛するかという言葉でありました。三度と申しましたけれども、言葉は実は三度同じ言葉ではありません。この中には愛するという言葉以外に、ごめんなさい、愛するという言葉は2種類使われております。まあアガペということとフィレオという言葉なんです。ギリシャ語を使いますとその2つの言葉が使われるわけですけども、でも意味は同じです。よくですね、フィレオというのは好きですという意味だと、このように言われるのですけども、ここでは愛するということも好きだということも同じことです。イエス・キリストは私を好きか私を愛するかと三度も問われました。ペテロが挫折から立ち直るためにどうするべきか、一旦ペテロのように大失敗を犯した者がどのようにして復帰することができるのか、キリストは道を豊かにお示しくださいました。それはその人の心の中にキリストを愛する思いがあるか吟味されることによってです。言い換えれば、立ち直るために私たちに条件は、それは世間の人々が許すということもない、あるいは時間が経ってもうみんなが忘れてしまうというやり方でもない、そうじゃなくて私たちが立ち直ることができるのは、それはイエス・キリストを愛すること、 それに限定される、限られるということを私たちは知るわけです。言い換えれば、キリストを愛することなしに、私たちはその誤りから、失敗から立ち上がっていくことはできないのだ。キリストこそが私たちを許し、そして立ち直らせてくださるのですけれども、そのキリストに対して私たちが必要なことは、そのキリストを愛し尽くすこと。別の言葉を使えば、本当にそのキリストが好きになることです。私たちのために十字架にかかって死んでくださった方が大変もう好きになる、べらぼうに好きになる。そのことが私たちが立ち直っていく、その最初の最初の出発点というふうに言うことができるわけです。ですからキリストはペトロに三度も私を愛するか。そのために他の者たち以上に私を愛するかとも言われました。誰よりも彼よりも私が好きなのか。よくですね、男女間の愛でこういうことが甘く切なく言われるわけですけども、そんなですね、甘さじゃありません。ここでキリストがおっしゃっていることは、本当に心の底から私が好きなのか。このように言うことですね。で、ペトロはそれに対してどのように答えたかということも記されております。それは、あなたがご存知です。という言い方でありました。私の心の中はあなたがよくご存知です。それなのにですね、イエス・キリストはペトロに三度も同じことを言われましたので、ペトロは悲しくなったとも書かれております。この心情はよくわかりますね。私があなたを愛していることは口で言わなくてもいいでしょう。というふうに言いたくなる。特に日本人はですね、以心伝心という、そういうやり方を愛する、愛好する民族性を持っておりますので、ですから、これはもう別にですね、どんな人でも共通だと思うんですけども、もう口で言わなくてもいいじゃないか。そういうふうに思われるかもわかりませんが、キリストは三度もその口で言い表すことを求められました。口で言い表す。心の中で思っているだけじゃなくって、口で言い表すということは一体どういうことなのか。私たちは、教会でこのような手順をしばしば求められていることを知りますね。信仰というのは心の中の問題です。ですから、別にそれを口で言い表さなくてもいいじゃないか。とするのではなくて、その信仰を告白するのみならず、それをですね、口で言い表せなくて形で表している場合は、教会の場合は洗礼を受けるということになるわけですね。ですから心で信じたことはもうそれでいいじゃないか、もう口で言い表せなくてもいいじゃないですかと言いたくなるんですけども、イエス・キリストはここでペトロの気持ち、彼がイエス・キリストを愛しているということ、それが彼の立ち直りのきっかけになるということ。よく知っておりましたけれども、キリストはペトロにそのことを口で言い表せ。私を愛するか。というふうに求められたときに、ペトロは、はい、私はあなたを愛しております。あなたが大好きです。と言わせられたんですね。私たちは、こういう手順というものがどうでもいいと考えてはならないんだと思います。心の中で思ったことは、それは言葉にしなければわからない。それがキリストが求めておられることですけども、キリストがわからないわけじゃないですね。キリストは人の心の中のことをよくご存知です。私たちが言うまでにも全てキリストはご存知です。でもなお、私たちに口で言い表すことを求められるのは、それは私たちのためです。私たちは言葉で自分の心を明確にすることによって、逆に私の心がどのような思いであるか、すっきりする、明確になる。 からなんですね。ですから信仰というものは、それは言葉で言い表すことが必要です。それは信仰告白、教会で使徒信条というものを告白しておりますのはそのためです。そんなこと書かれてあることはもうみんな一目瞭然、よく知っていることなんですね。そんなことを知らないはずがない。でも私たちはそれを毎週唱えることを求められるわけです。信仰告白は私それだけじゃないと思います。その時その時の信仰の思いというものがあると思うんですが、ぜひ皆さんにお勧めしたいと思うんですね。それを言葉にする、つまり文章にする、日記に書く、手紙に書く、そういう営みを皆さんに勧めたいと思うんです。心の中にあることは言葉に表現して、言葉に表現することは、私たちはそれをさらに文章に、文字にすることすらできるわけですから、そうすればいいと思います。あるいは私はお祈りも信仰告白の一つだと思っております。祈祷の要素、それは感謝、賛美、あれ取りなし、あれ祈願、そういうものが含まれているんですけども、罪の告白、そして信仰の告白もお祈りの中身です。ですからお祈りの中で神様と一対一になるとき、あるいは教会の祈祷会でお祈りをするときに、私は自分の信仰を、それは心の中で持っている信仰を口で表現する。その時どういうことが起こりますでしょうか。明確になるんですね。ペトロにイエス・キリストが求められたのはその信仰の表現でありました。ペトロは悲しくなったんですけども、しかしイエス・キリストはペトロに三度同じことを繰り返させることによって、そのペトロのイエス・キリストに対する愛が明確になる。その明確になった愛こそが彼の復帰の、信仰復帰の、そして彼が指導者に再び戻ることの条件、あるいは手立て、そういうキリストは考えられたということであります。でこのことはですね、ペトロはこのペトロとのイエス・キリストのやり取りはしばしば、これは教職者、牧師になる時の飯の言葉としてよく語られるわけですけど、私はこれは一般化することができると思います。今申し上げましたように、私たちはいろんな挫折、あるいはいろんな失敗、いろんな停滞、そういうものを経験していくわけですね。そのためごとに私はもう自己嫌悪に陥ってもうダメだダメだなと自信を失ってしまうわけですけども、そういう時にこそキリストの前に出なければならないんだと思います。それが罪である場合、それは神様に対する罪、あるいは人に対する罪の場合、私は打ちのめされてしまうと思います。その時にこそキリストの前に出て、そしてキリストが私たちを愛しておられる、そのキリストが共にいます、臨在しておられることを心に留めて、そのキリストに、私はあなたを愛します、あなたが大変好きですと、あなただけが私の愛しておられる、私が愛することのできる価値のあるお方である、これをですね、さらに信仰告白として言い表すとき、立ち直って行くことができるんだと思います。世間がどう言おうと、あるいは自分自身の良心が、この私の良い心がどう言おうと、そんなことお構いなく、私たちは再び立ち直ることができるんだ、こんなことをキリストはここで私たちに教えてくれているのではないかと思います。キリストはそのペトロに、私の羊を飼いなさい、このようにおっしゃいました。ペテロの役割は教会の指導者だと今まで何度も申しておりましたけれども、教会の指導者とは何なのか、私たちの教会は牧師だけが教会の指導者と言いなくて、教会役員も教会の指導者だというふうに称しておりますけれども、教会の指導者の役割は何なのか、で私はよく という例えはあのプライムミニスターという英語からですね。プライムミニスターというのは首相のことです。総理大臣のことですね。日本では安倍さんです。で、国家権力者だ、国軍の最高司令官だとかですね、何とか言って、その指導者というのは大変権力を持ち、権威を持つものだと。それはこの世の指導者の役割ですね。政治的指導者はそういう権力を行使して、そして自分の部下たちを命令して、このようにして政治を行うわけですけれども、本来プライムミニスターというのは、プライムというのは一番最初の、つまり最高のミニスター、これは奉仕者という意味です。ですから本来教会の、あ、ごめんなさい、国家の指導者もミニスターと言われておりますから、彼は最高の奉仕者であるべきだったんですね。これはもういつの間にかプライムミニスターというのはそんな意味が失われてきております。でも教会では失われてはなりません。牧師も長老も執事も改革教会ではみんなミニスターと呼ばれます。で、ミニスターの役割は奉仕をすることです。ここでキリストはその奉仕の内容を明確にされました。執事を買うこと、別の箇所では世話をするという言葉が16節にも出てまいりますが、これ同じ言葉ですね。羊の世話をする、羊がお腹が減ったら草を食べさせる、喉が渇いたら水を飲ませる、そのように世話をするということが、これが教会の指導者たちの役割だ。で、このようにここで語られておるわけですね。で、お世話をする、よくですね、うちの教会の牧師はあまり世話をしてくれると、ここによく注文されることがあるんですけども、それは牧師に対する大変、まあ、何ですか、厳しい批判だと私は思うんですね。で、私自身がそのようなものであることをもう正直申し上げなければならない自分で、教会の世話をどこまでしているんだというと恥ずかしくて仕方がないんですが、本来キリストが私を牧師に任せられたのは、この牧師という言葉そのものがそうなんですけども、羊の世話をする、このことによってペトロは自分のすべきことをキリストから示されたということでありましょう。さて、もう一つこの箇所で学んでいかなければならないことは、それは18節以下であります。ペトロにおっしゃったこと、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。若い時は、私も年を取ってそう思うんですけども、若い時は自分で何でもできると思いました。けども年を取るとどうなるか、両手を伸ばして他の人に帯を締められて行きたいところへ連れて行かれる。これが年を取ったものの、これはペテロだけなんでしょうか。ペテロ以外にもこの言葉が当てはまると私はだんだん痛感してまいりました。両手を上げてですね、そして腰に帯をくるくると締めてもらわなければならない。なぜというと、もう手がですね、痛くって、この背中にもその手が回らなくなってくる。そうするともう帯は締められないわけですね。で、そして帯を締められると今度はどうなるかというと、いやいやながら連れて行かれる。もうお迎えが来ていてですね、それで車に乗せられて、まあ、そんなところ本当は行きたくないんだけども連れて行かれる。もう若い時は自分で自発的に何でもすることができたわけですけども、でも年を取るとこのようになってしまわれる、しまう。ペテロはまさにその通りだ。これは彼がどのような死に方で神の栄光を表すか、キリストはあらかじめおっしゃっていたのだ。伝説ではペテロは今バチカンがある、その宮殿の場所で逆さ十字架につけられて殉教の死を遂げた。これは伝説なんですけども、本当かも分かりません。そこからですね、骨が、人骨が出てきて、それはペテロの骨だろうというのがカトリック教会の まあ、いわば信仰のようにやっているわけでありますけども、私自身はペテロの、その最後はよくわからないというのが本当のことだと思いますけれども、彼が殉教の死を遂げたことだけは本当だろうと思うんですね。いやいやながら誰もですね、殺されるのは嫌だと思うんですけれども、いやいやながら彼は連れて行かれて、そしてそこでキリスト教会の指導者として、おそらくは皇帝ネロから迫害されて、そして死んだ。工場ですのが、本当の小説に書かれてあるように、彼は一旦ローマを逃げるんですけど、しかしそこにキリストが現れて、でその時にペトロが死をどこに来たもや。それに彼は叫んで再びローマに戻って、そこで殉教の死を遂げたということが本当かもしれませんが、とにかく彼は殉教の死を遂げたことは確実ですね。でそのようにキリストは、あなたは若い時は自分の思いで自分の考えで何でもすることができるけれども、年を取れば最後は縛られて、そして殉教の死を遂げることになるんだ、このようにペテロには言われました。でこの年長者に対する年長者ペテロに対する言葉は私たちにも適用できるかわかりませんとなると、それだけ見ますと暗い気持ちになりますね。そしてまあそれは本当だ本当だと言わざるを得ない。年を取ると体力が衰えて、体も動かない、膝も痛い、手は回らない。だから若い人に担ぎ上げられて、車に乗せられて、行きたくないところへ連れて行かれるのがオチだと。そういうですね、高齢者の悲惨さを書いているかのように見えてるんですけども、そんなことをキリストはここでおっしゃっておられるわけじゃありません。あるいはキリスト者はみんなこのように殉教の死を遂げなければならないというようなことが言われているわけでもない。ここで一体何が言われているのかということですね。私はやっぱり29節の最後の言葉が鍵だと思います。私に従いなさい。若くても、そして年を取ってどうにもならなくても、もう他の人に連れて行かれなければ一歩も前に進まないような高齢者であったとしても、求められていることは何か、イエス・キリストに従うことです。それ以外にない。これがここで私たちがイエス・キリストから、私たちはという、特に年長者の方々、聞かなければならない言葉はこれではないでしょうかね。もう手は動かない、足も動かない、もう食べることもできない、でそういう年長者の弱さの中でキリストが私たちにおっしゃってくださることは、しっかりせということじゃないんですね。あるいはもう諦めよということではない、そんな言葉でなくて、最後まで私に従いなさい。最後までもう体を動かなくても、どうすることもできなくなっても、イエス・キリストにその心は、魂は従うことができるわけです。キリストがに従うということは、キリストの御心がどうであれ、私はあなたに従います。これが私たちの一番最後にキリストがおっしゃってくださる言葉になるんだと思います。高齢者になればなるほど、この言葉は毎日毎日語られるのではないかと思います。私に従ってきなさい。これ若い人だけの言葉じゃないんですね。若い人に私に従えと言ったらですね、もう大活躍して、ね、そしてもう縦横無尽に働いてイエス・キリストに従うことだと、そういうイメージを抱くんですけども、まあ、それだけではありませんですね。でそのことを覚えながら、このもう一回ヨハネの福音書をご一緒に学びたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、シモン・ペトロにキリストがおっしゃった御言葉をここで学ぶことができて感謝いたします。彼は3度も イエス・キリストを知らないと言って完璧にキリストを拒否しました。そのようなものでありますのに、キリストは彼を立ち直らせてくださるだけではなくて、再び弟子たちの指導者としてお立てになります。私たちの主イエス・キリストはそのように私たちには絶対立ち直ることができないと思うような過失の中でも大失敗の中でも再び私たちに立てと、私に従ってきなさいとこのようにおっしゃってくださるお方でございます。そのことを学びました。私たちは年を取っていくにつれて、若い時には何でも自分の手で足でできたと思っているんですけれども、徐々にそれができなくなってくるものでありますけれども、それが私の人生ではありますけれども、しかし何歳であれキリストは常に私たちに従ってきなさいとこのようにおっしゃってくださいます。どんな事情があろうとも私に従い、これはキリストの御言葉でございますが、この御言葉を今日聞きました。そしておそらくは明日も聞くでありましょう。私はこの世にある限りこの御言葉を聞くでありましょう。どうぞ心を尽くして最後までどのようなことが起こりましょうとも主に従い祀ることができるように、私たちを導き、私の手を取って帯を締めて私たちを導きくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名として祈ります。
アーメン。